アルファ選出の
アルファチャンネル。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今週も始まりましたアルファ選出のアルファチャンネルです。
花見だ、花見。
おお、そうだね、お相手はあなたのハートのロンより証拠、ギターの誠さんと。
ロンより証拠、あなたのハートのロンできないでポンばっか、ドラムのじいさんです。
はい、どうも。
うん、ちょっと難しかったな。
まあ、そう、あんまりね、深い意味はないんだけど。
ないの？
花より団子のちょっと裏を書きましたって感じなんだけど、説明すると恥ずかしいねっていうだけの話で。
ああ、なるほどね。
はい、
いやちょっとね、じゃああれかなんだっけ、わかんないな。
はい、
まあね、花より団子的に、
はい、まあ、どうですか調子は。
今年の花見ですか。
もう花見のことで頭いっぱいか、お前。
いやいや、花見に行きたいんだけどさ。
うん、
うん、
じゃあいいよ。また
やっぱり花粉症の人間は花見はね、ちょっと無理なんだよ。
あ、そうだ。あ、じゃあ いいよやってもいいよ。また場所取っといてよ、朝。
そう、だいぶ昔にやったよね。
そう、アルファ選手の主催で一回花見をやったんですよ。
やったよね。
その場所取りの係がじいちゃんだったわけです。
そう。寒かったな。
あ、朝行ったらなんかミノムシみたいなのがいてさ。
そうだよ、ね、俺が朝7時ぐらいに行ったんだよ、もう。
でっかいなんかモスラみたいなのがいて、モスラの幼虫みたいなのが。あれかなと思って覗いたらじいちゃん寝てたね。
そう、あれね、またね、
うん、
スタートが早かったのよ。そう、なんかもう10時からとかだったんだよ、確か朝。
そうそうそうそう、
そう、
うん、
だからさ、もうね、場所取りもさ、もう3時間前ぐらいには取っとかないとと思って行ったら誰もいやし
ポツンといたよね。何を撮ってるのっていう。
別にもう自由にどこでも。
まあでも、そう、まあでもなんかギター持ってったりしてね、楽しかったんだよね。
そうだよ、孫さんがギター持ってきてさ。
そう、普通なんかギター
まで持って
くる、ギター持ってくるっていうとアコースティックギター持っていくとお思いでしょうが、そこは横浜の女性ボーカルハードロックバンドなんで、普通にエレキギターとあのポケットちっちゃいアンプ持ってった
ね。
もう周りのちびっ子みんな寄ってきちゃってさ。
本当だよ。
お礼になんか盛り上がって、お礼にお母さんにビールもらったっていう。今週も30分よろしくお願いします。
お願いします。
はい、改めましてこんにちは。
じゃあ、
世の中の、バンドさん、アーティストさん、あとは中日ドラゴンズ、
あ、開幕か
を応援する番組、アルファセシズのアルファチャンネルです。お相手は横浜の女性ボーカルハードロックバンド、アルファセンシズのギターの誠さんと。
今年もドラゴンズの話満載なんだろうなと頭を抱えているドラムのじいさんです。
はい、どうも。
はい、どうも。
はい、やっちゃっていいですか。
まあ本当は大谷とか山本とかの話の方がいいんだろうね。
やっちゃってもいいですか。
まあうちの番組なんで、ね、
やっちゃいましょうか。
もう開幕やっちゃいたいんでしょ、もう。やらないと気が済まない、はい、もうや、
はい、じゃあ今日このコーナーいきます。
はい、
中日ドラゴンズ優勝おめでとうのコーナー。うわー、はい、
どういうこと、 優勝おめでとう、
優勝おめでとうのコーナーですよ。
何優勝したの。
なんと中日ドラゴンズ、
まだ始まってもない、
2024年
ああ
オープン戦優勝でございます。
オープン戦優勝か。
はい、
ああそうか、オープン戦はやってたね、すでにね。
もう今年ここまでで十分です。
ああ
満足でした。
もう優勝したから、
はい、今年1年ありがとうございました。
いやいやいやいや
いや、いいシーズンだった。
いやいや、本ちゃんも強いかもしれないじゃない。
いやいやいや、まあこの後は何あれでしょ、なんかプレーオフみたいな感じでしょ。
そうなの。140試合近くあんのに。
そうそうそうそう、
そんな長いプレーオフがあるかい。
本番はもう今年は終わりましたみたいな感じね。20試合やって10勝5敗5分け、勝率6割6分7厘で、ソフトバンクと並んで優勝です。おめでとうございます。
あらすごいじゃない、
優勝記念スペシャル。長かった、ここまで長かったですね、
優勝まで。
2011年だっけな、うん、最後優勝して、それ以来、
それはちゃんとリーグ優勝。
はい、それ以来ですから13年。ああもう一回り、一回りしてますね。うん、長かったです。
ああ、
うん、でこの度優勝しました、おめでとうございます。
うん、
ありがとうございます。
ああ
以上、
おめでとうございます。以上なの。でも逆噴射の優勝は毎年してるじゃない。
なな、逆噴射の優勝って何何。
負け数では毎年優勝してるじゃないですか。たまたま去年もギリギリ間に合ったし。
ギリギリ間に合ったっていうな。さ最後 うちの勝ち負け関係ねえもん。
気づいたら優勝してましたみたいな。
本当だ
よ、逆でね。
あ、うん、まあじゃ じゃあ行きましょうか、本来の開幕直前スペシャル。はいね、今日はユニもいないからこのもうやっちゃいますよ。はい、
ユニの隙をついてやるコーナーみたいになってきてるのもう。
ユニはだってあれだもん、ちょっと中日の話は NG ですっつって。
ああそうだね、あれはうっぷん溜まってんだね、マホさんも。
そうね、オープン戦優勝ですよ、うん、防御率がね 1.97、 うん、
あじゃあ2点取られない。
そう、1試合で2点取られないんだよ、
すごいよね、そう考えるとすごいよね。
すごいでしょ、一応、防御率の2位が DeNA で、
うん、
2.26 だから、
うん
うん、もう異次元ですよね、異次元。
異次元と言っていいのか。まあでもすごい、ああ確かに今までの中日ドラゴンズではないような気がしてきて、
ただ2位のソフトバンクがね、あのオープン戦2位のソフトバンクが、
うん、
17試合やって、
うん、
得点66なんですよ、
17試合
で、うん、で3位のヤクルトが17試合やって、得点54点、
お
4位の楽天が17試合で54点、
お、
うん、優勝した中日、
うん、
20試合、
うん、
まあ、他より多いわけですよ。
ああそうね、3試合多いね、
うん、得点50点、
あら。そうか、そう、投手戦で勝ってきたんだね。
そういうことなんですね、はい、ただそうなのよ、うん、おいでね、
いいんだよ、うん、
先発投手からはほぼ打ててない。
あ、そうなの。もう最初の5回ぐらいまではもうずっと点が取れない。
はい、
ああ、
うん、でまあリリーフで出てくる、要は一軍をお試しのオープン戦だからね、一軍当落戦場のピッチャーとかが後から出てくるわけだ。
はい
はい、
鉄砲的な感じで出てくるわけね。
そうそうそうそうそう、うん、それには強い。
もうただの弱い者いじめだ
ぞ。お前弱い者いじめってお前2年連続最下位のチームに言うか。
確かにね、ボコスカにやられてる方がね、どっちかっつうと。
そうですよ、うん、あ、まあまあでもね、まあ、そういうピッチャーだったとしても逆転勝ちで最後勝ちを取り切れるっていうのは、
うん、
まあいい傾向かなと思います。
そうだね、
はい、
まあでもほら、うん、相手の弱点をつくっていうのは勝負の鉄則ですから、
はい、
うん、うん、いいんじゃないですか。そうですね、強い敵とは、うん、ね、あまりこう勝負せず、
はい、まあ、しのいでしのいでね、
しのいでしのいで変わったところをこう叩くという、
そうそうそうそう、だそのしのげるかどうかのまず投手陣、
そうだよ、
そこが鍵になってくるわけですよ。
あ、
投手陣がうまくいけばまあいけるんじゃないかと。その
まあオープン戦を見る限りだとうまくいってるという、
はい、
ね、
そうです。
うん、
じゃあまず開幕ローテ、
うん、
はい、まあよ、まあ、あくまで予想ですけども、まあ、一部
ああ
何発表もありましたけれども、
うん、
まず開幕投手は柳、
ああ柳、俺も今柳しか思いつかない、
柳しか思いつかないでしょ。
うん、
うん、まあ去年の10敗カルテットの一人ですよ。
10敗カルテットあ、まあ、ちょっとした戦犯だよ ね、 だからね、去年、
去年10敗してる投手がうち4人いるんですけれど、なかなか10敗ってしないのよ。
ああ、
うん、
そうだね、
そんだけ、まあ、そんだけ負けるってことは、
うん、
そんだけ投げてるってことなの。
そう、そういうことですよ、
うん、で結果が良くないと投げさせてももらえないと。
そうだね、
だからどういうことかというと、結果はまあまあ良かったんだけど勝ててないって。
だからそれは援護射撃じゃない
そういうことです。いや、柳なんか特に、ね、去年ノーヒットノーランやってるからね。
もう本人は絶好調なわけでしょ
そう、
どっちかつ
9回ノーヒットノーラン、
あ、
勝ち負けつかず、
ね、でそうだよね去年言ったよね、そんな、
そう、
甘いにもかわいそうだっつって
そう、ヒット1本も打たれなくても勝てないっていうね、もうどうやってやれば勝てるんだっちゅう話なんですが、
いや本当だよ、
うん、結果4勝11敗柳
さん、もうかわいそうだよ本当にね
防御率、2.44、
2.44、
うん、1試合完封したとして、そう、まあ、だって、うん、あの規定乗った中で6位だからね、ピッチャー投手、
うん、防御、いやいや何も悪くない
防御率1位の村上、これ10勝、
ああ、
防御率2位の 1.98 東、
うん、
16勝、
ああ、
防御率3位 2.19 の床田11勝、
ああ、ね、みんな10勝以上して、
4位戸郷、うん、2.38、12勝、
うん、いや、うん、だからみんな
5位の伊藤 2.39、 10勝、
全員10勝してるわけ。
そう、6位の柳が 2.44、 4勝、
ね、
どういうことだ
ってどういうことよもうそっから下は全員全く勝ててないぐらいの話になっちゃうじゃん。
そんなこともない。ただ次の7位がね防御率 2.53 で、うん、これも7勝なのよ。
ああ。
ああ。まあ中日の高橋宏斗っていうね。
ああ。
7勝11敗。はい、10敗カルテットの一人でした。
カルテット2人目出た。
そう。まあまあまあまあ。
この2人、まあ、6位、7位なわけでしょ、
はい、そうです、そうです、そうです。
ねえ。
はい。
なのに、
まあでもね、
中日だけが勝ててないってことなのね。
まあまあまあ、でもね、確かにでも打たれた時もあります。点取られちゃいけないところで取られたりも当然してるわんで、
うん、
うん、ちょっとファーボールここ出しちゃいけない。もともとコントロールいいピッチャーなんだけど、
うん、
際どいとこ際どいところを狙いすぎたと。
ああ。
なぜなら1点取られたら負けるから打たれないように打たれないように、際どいとこ際どいとこ攻めてって、ちょっと外れてフォアボールとか、そっからね失点することが多かったので、まあ、そのあたりはね今年今中かつての中日の大エースですよ、サウスポーの、
はいはいはい、
がちょっとキャンプに臨時コーチできまして、その辺を、ね、結構ね口酸っぱく言ってたみたいなんだけど、大胆にちょっとゾーンで攻めていくみたいな感じでちょっとね期待をしてみましょうということで、はい、そして次のピッチャーがですね、おそらく涌井あたりが来るんじゃないかと。
涌井も
そう、大ベテランですよ。デーベテランですよ。
デーベテランか。
はい。まあ、ね、去年も、去年、そう、中日来て1年目でね、初のセ・リーグだったんで、
うん、
まあまあ、ほら、打席立ったりとかいろいろあって、まあ、なかなかリズムつかみづらかったんじゃないかと。
ああ、うん、そうか、パ・リーグは DH があるから。
そうそうそうそうそうそう。なかなかね、ほら、このバッター打ったら、ランナー出たら代打だけど、このバッター打たなかったら次の回も行くよみたいなのも、セ・リーグだとあるしね、うん、続投とかそういうので、ただまあ、まあ、ベテランらしく、いろいろ試合作ってくれたりもしたんですけれど、
う
ん。まあ、防御率が 3.97 で、5勝13敗っていうね。
ああ3人目
そう、はい、10敗カルテットの1人だったんだけど、まあ、今年はオープン戦も調子よく期待が持てるんじゃないですか、うん、と。
お、
はい、でその次がですねメヒア。
メヒア
っていうピッチャー、これ覚えておいてください、うん、まあ、これ昨年去年のね途中から来たんだけど、うん、もうね、メヒアっていうぐらいなんで、要はまさに救世主なんですよ。
救世主さん。
そう、救世主ですから。
う
ん、だからね、まあ、去年来て何試合目、 2,3 試合目ぐらいでちょっと痛いになっちゃって、
救世主
が。救世主。うん。で、まあ途中、まあ最後の方戻ってきたんだけど、結局8登板して3勝してるんで。
ああ、うん、まあまあ悪くない。
そうそう。基本ね、コントロールいいのよ。
うん。
うん。だからまあ大崩れはしないよねっていうところかな。
ああ。
安定的なところ。
ああ。
はい。そしてですね、その次が小笠原慎之介。これは知ってるでしょ。
俺、ね、うん、は知ってる。
東海大相模の優勝ピッチャーですよ。
うん、はい、
はい、昨年7勝12敗。
日本は最後の一人だった
か。ああ、だね、まあ防御率 3.59 ってやっぱちょっと打たれてもいるわけよ。
うん、
でね、ちょっといろいろ気負いすぎてた去年。あとで言う、あの出てくるけども、大野がまずいなかったでしょっていうところで。
ああそうだね、最近聞かなかったね。
そうそうそう、ね、うん、去年大野がいなかったんで、ちょっといろいろ責任背負い込みすぎたんだろうね。
あ、
ちょっと気負っちゃっててね、なんか空回りしてるところがあったかな。
うん、
うん、で打たれたりするとだからね、態度悪くなっちゃうのよ。
もうプンスカ
もうプンスカして、うん、多分まあ自分に腹立ってるんだろうけど。
ああ、なるほどね、
う
ん、
そうそうそう、そういうところがね、
あのね、
抑えきれないところがあったよ。もう画面越しに見てても伝わるぐらいのさ、うん、ああイライラしてるねみたいな。そうそうそう、だからね、今年はちょっとその辺大人になって、まあ大野も帰ってくるんで、ちょっとまあ、自覚を持ってねやってもらえるのはいいんだけども、まあ、どこから目線か分かりませんが、うん、もっとね、楽しんで周りの空気も作れるようにやっていってもらえるとありがたいかなと。
ああ、はい、さすが監督。
そうですね、
ね、
はい、そしてその次が大野ね、大野雄大、はい、うん、
帰ってきた大エース、
ね、帰ってきた大エース、2020年沢村賞ですよ。
ああそうですよ、
うん、
素晴らしいよね。
そう、
あなた取れない、ね、
そう、結局ね、去年は1試合しか投げてないの。
ああ、
うん、その時は7回101球自責0。
ああ、
うん、
素晴らしいよね。
そう、ただこの試合も負けてるんだけどね。
どんだけ頑張ってもな、それじゃな。
はい、まあ、まあ、そのあとはね、そう、おいで痛い痛いになって、
ね、
去年1年、うん、治療とリハビリ専念して今年、うん、戻ってきますんで、
うん、
うん、ちょっと楽しみにねしといてもらえるといいかなと。
まあ投手陣はなんか問題なさそうな感じだね、今の聞いてるとね。
そうですね、でローテ6枚でしょ、うん、6枚目、
ああ、
ここはね梅津さんが来るんじゃないかと。
梅津さんが、
梅津、多分ねこれ言うと思い出すと思います。2020年、うん、10回完封、
うん、
勝ち負けつかず。
ああ、
思い出した、多分俺じいちゃんにインタビューしてる、これ
インタビューやったな。
あれが梅津、
ああ激おこぷんぷん丸モードの梅津ね。
そう、う
ん、ああ
、で、
ああ、
うん、で一昨年か、結局トミー・ジョン手術、
トミージョン、
うん、トミージョン手術したの、あの剣を他のとこから移植して、結果、
うん、
ああ、ほぼ大谷、
ほぼ大谷。
もともとタッパはあるんだけど、
うん、
あのね今年復帰、まあ、去年の後半復帰してきたんだけど、
うん、
多分その肘使えない間すげえトレーニングしてきたんだろうね。
あ、もうなるほどね、逆にね、
うん、
カバーもできるようにみたいな、
そのし、もうそのシルエットは控えめに言って大谷よ、
控えめに言って大谷だったらもうむちゃくちゃ投げれるし。めちゃくちゃ打っちゃう。
そうそう、うん、だからで去年だから8月に817日ぶりだかなんだかに復帰して最速更新してるからね。
ああ、 そうアップして帰ってきちゃった
の。そう、それまで153キロぐらいがマックスだったんだけど、その試合で155キロ投げて、
うわ
ぁ、うん、
だいぶよく持ってんの。
これあれですよ、覚えておいてください。梅津
ね、
はい。でね、まあこれで先発ローテ6枚ね、1週間これで行くわけですけれども、当然その他にもいるわけです。
はい、
うん、まあ当然夏場だったり、あとは涌井とか梅津とか大野も、まあ涌井はもうベテランということで、梅津大野はまあ病み上がりということで、
うん、
そのまま6人でずっと回していくのもきついとは思いますので。
ああ、まあどっかしらでね。
うん。そこで、一人、高橋宏人ね、さっきもちょっと名前出ましたけど、
ね、去年の7位の人、ね、
失敗カルテットですよ。これ4年目で。
ああ、
うん。WBC で最年少
選出？
そうそうそうそう。侍ジャパン最年少で。うん、向こうの法律でシャンパンファイト参加できなかったんだから。
あ、そうなんだ。
そう、20歳はダメなんだって向こう。
そう、向こうは21からだもんね。
そうそうそうそう、うん、だから優勝のシャンパンファイト参加できなかったから、こっち戻ってきて立浪監督にシャンパンを送ってもらったっていうね。
ああ、
うん、
そうだよね。
そう、ただね、山本由伸病っつって。
あ、そんな病気あんの？
病気があります。あ、ま、山本由伸ご存知ですよね。さっきもちょっと名前出ましたけれども、
あ、この前ね、開幕2日目投げてました。
そうそう、ドジャースに行った、あ、山本由伸なんですけども、
うん
う
ん、
もう由伸さんが大好きすぎて、
うん、
もうキャンプも一緒にお願いしますと、自主練か自主トレ。
ああ、
それで結果山本由伸そっくりの投げ方になって現れてきたわけですよ。
ああ
、うん、
それは悪いの？いいの？
それが全然合ってないんですね、
うん、本人には合ってないそう、悪い方に行っちゃったんか
そうで、だから去年はそれで WBC があったので、
うん、
うん、もう速攻元の投げ方に直させて、
うん、
うん、WBC に出荷したわけなんですけれども、
うん、
2年連続2回目でそれ、山本由伸病になって今年も現れたわけですよ、春。
うん
うん、
春先に病気になるんだね。
そうですそうです、
そのキャンプに帯同しちゃうから。
そうそうそうそう、
キャンプじゃねえか、自主トレに。
そう、自主トレで、うん、うん、
必ず映ってくるんだ。
で今回はもう分かった、気が済むまでやってみろと、
ああ
いう方針になり、そういう方針になりまして、
うん、
結果オープン戦全く結果出ず
なあ、
ああファームでスタートです
埋もれに行っちゃった水が。
そうです、
うん
うん、
そうですか、
はい、
また直さないとね。
そんな高橋宏人くん、いや早くないですか、時間来るの。
いや確かに早いよ。
まだネオ君、まだネオ君のことも話してないですよ。
あ、
でまだ先発のことしか話してないんで、リリーフ陣、鉄壁のリリーフ陣のこと全然話してないんですけど。
あ、本当。じゃあそれはまた2週間後に
はい、わかりました、
ね、はい。この番組は JOZZ3BGFM79.0MHz 多摩レイクサイド FM がお送りしました。
あなたのハートにプラスアルファ、それが
私のハートにプラスアルファ、
みんなまとめてアルファチャンネル。
アルファチャンネル
最後に一言。
今年のドラゴンズ速報は2週間に一遍です。ユニのいない日です。